皆さんこんにちは、土橋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。
改めましてこんにちは。8月18日土橋茂隆の平成養生講、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は糖尿病です。外来、最近の外来はですね、なんかこう若い子たちの高熱の患者、こういう患者さんがたくさん、来るようになりました。まあおそらく新型インフルエンザだと思うんですけども、ただこれあまりこう積極的に診断をしてしまうといろいろ混乱もあるので、なんか今のこう日本全体の方針はですね、あまりこうその騒ぎが大きくならないように、まあなんかそういったこう配慮っていうか、そういう考え方があるようで、まあ、最初こう新型インフルエンザが出た時よりも今はなんかちょっとこの管理というか対策がなんか生ぬるいような感じがします。で、実際我々も、患者さんが来ますとですね、38度後半とか9度とかの方が、大体10代の、若い人ですけども、来た時にまず新型インフルエンザだなというふうに思うんですけども、あまり積極的に、検査は今するような方向ではないんですよね。なんかこれでいいのかなとか思いながら、全体の方針がそういうことなので、それに従っているわけですけども、なんかだんだんこう、この感染というのは広がっていくような気がしますね。アメリカでは100万人というような話もありますし、日本でも、結構今はですね、多くの方が感染しているように思います。だから外来診察というのはです、診療というのは、やれることは限界があって、その入院が必要であるかどうかというのを判断したり、することはできるわけですけども、そのレベルでですね、感染予防というようなことはなかなか、感染予防というか、流行を予防させるということはなかなかできないんですね。これを外来診療というのはこういう中途半端なところなんですよね。で、大きい病院でもですね、都立病院でもあまり積極的に見ないことが、その組織を守るというような考えはどうもあるみたいですね。見ちゃうとやっぱり、究極の場合はですね、病院閉鎖みたいなことになってきますから、あまりことを荒立てないように、しているのが、現状ですね。で、こういう外来なんですけども、外来に来る患者さんで、糖尿病の方っていうのは結構あるんですよね。で、糖尿病もですね、いろいろ程度の、非常に重症のものからですね、軽症のものまであってですね、軽症の糖尿病はですね、食事と療法とか運動療法とかで管理できるわけですけども、こういうのはそんなに大きい問題ではないんですね。で、今はその血糖値というよりもヘモグロビン A1C というこの数字が、検査値がですね、ある程度のよりも高くなってくると合併症を引き起こすんですよね。こういう合併症を防止するために治療があるわけですけども、食事療法とか運動療法とかでも、十分管理できなければ糖尿病の方は、そういう糖尿病の方はですね、血糖硬化剤、そういうものを使うわけなんですけども、この運動とか あるいは食事、あるいは経口の糖尿病薬で、重症になってくるとインスリンとか、こういう治療があるわけですけども、根本的にはそういう治療法では解決しないというのがこの糖尿病だというふうに私も思います。ただ血糖値が高くって、全身の血管病変が起きて、で、究極の場合はですね、心筋梗塞とかで 死亡していくというのが糖尿病なんですけども、まあ、これを本当にこう、まあ、この糖尿病を治すというように考えるとですね、なかなかこの治療だけではうまくいかないわけなんですね。治療でその病気を治すというのが、もともと私はまあ治療で病気を治すというのは無理だというふうに思っているわけですけども、じゃあ何が問題かというとですね、その人た、その患者さんたちがですね、これが血糖値の問題だと、そういうふうに、しか考えてないんじゃないかなと。食べたら上がると、それを我慢すると。で、そのことがまあ治療だというふうに、今思われていると思います。しかし、なぜ食べたくなるのかとか、あるいはこう、その毎日のストレスですね、そういったことでですね、生活習慣がおかしくなっちゃって、食べ過ぎでですね、で、もともとそういう遺伝的な素因を持っていれば糖尿病というのは発生しちゃうので、まあ、そういう結果が糖尿病ということなので、まあまあ、そのどういうふうにいつも思っているのかとか、毎日の生活ですね、物の考え方、あるいはどういう視点で、まあ、生きているのかとか、こういったことが非常に大事なことになってくると思います。その結果、まあ、血糖値が上がったり下がったりしているわけで、ただ運動とか、まあ、食事でコントロールするというだけではなく、なんかもう基本的なその生き方そのものを変えていかないと、なかなかこの糖尿病っていうのは克服できないんじゃないかなというふうに思います。で、糖尿病はですね、まあ、症状がないというのがまた怖いところで、こういう症状がない治療、病気というのは、突然にあることが怖い状況がですね、起きてくるわけですね。で、糖尿病の場合はですね、その典型的な怖い突然の病気というのはですね、急性心筋梗塞なんですね。で、これはもうあっという間に死亡する非常に怖い病気なんですけども、糖尿病イコール急性心筋梗塞と、これはまあ我々医者の中では、まあ、ごくごく当たり前の考え方なんですけども、患者さんにはなかなかそれが症状がないから分かりにくいんですよね。糖尿病といえばですね、網膜症から神経症、それから腎症ですね、この3つの網膜と神経と腎、ここでのこういうところに合併症が起きる病気というふうに、まあ、常識的にはそういうふうに思われているわけですけども、実際はやはりこの病気の一番怖いのは血管が詰まっちゃうことですね、まあ、脳梗塞であったり心筋梗塞、特に心筋梗塞は怖いですね。脳梗塞というのはなかなかこの脳梗塞1回目で、もう突然死ということはあまりないんですけども、こういうことは脳出血の場合は突然死はあるんですけど、脳梗塞はなかなかそういった大きい変化が来ないことが多いですね。ところが心筋梗塞は、あっという間になくなっちゃうと、なんか突然死ですね、これが結構あるんですよね。ですから糖尿病と言われた方はですね、将来その急性心筋梗塞で突然死というリスクが、まあ、かなりあるというふうに、考えていただいてですね、根本的に毎日の生き方考え方というものを修正するしていただいて、その結果血糖値が下がってくると、まあ、食事の仕方が変わったりとか、睡眠の取り方も変わり、いろんなストレスというものをうまく回避していけばですね、急性心筋梗塞で突然死というものも避けられると思います。ただそれを運動とか食事とか、あるいは薬、インスリンに頼って、治療しているというだけではなかなかうまくいかないんですね。極端な重症の方はですね、方でも何にもなく、まあ、80歳90歳近く生きる方がいらっしゃいますけども、まあ、まあ、こういう、なぜそういうふうにこう、血糖値が、血糖のコントロールが悪くっても、合併症を起こさずに、長生きされるのかわからないんですけども、まあ一般的にはですね、50代、から60前半ぐらいでですね、急性心筋梗塞で突然死というようなパターンがあるんですね。 ですから私はその軽症な人も含めてですね、別に脅かしてるわけじゃないんですけども、将来急性心筋梗塞で突然死にならないように、今からこう根本的に生き方を変えていくというふうにされたらいいんじゃないかなというふうに思います。ただこう治療で治すんじゃなくてですね、自分のその基本的な生き方を変えることによって、その重大な合併症が防げるというふうに考えます。今日の話題は糖尿病でした。ではまた。さようなら。